はい、こんにちは。
こんにちは。
マンスーさん。
はい。
僕、まあ、おもころに入って2年そこそこ経つんですけど、うん、
はい、
まあ、ちょいちょいね、友人といっても過言じゃない、
うん、
まあ、そこそこ遊びに行ったりするライターの人がね、
うん、
いるんですけど、
はい、
ちょっと最近その人が何をやってるのか全くわからないんです
よ。あら。
まあ、っていうのもね、まあ、コロナ、うん、このご時世的なこともありまして、
うん、
ちょっとね、昔はちょいちょい遊んでたんですけど、
うん、
最近ちょっとぱったり連絡が来てない人とかいたんで、
ちょっときなんかね、不安だね、それね。
そうそう、でちょっとやっぱり、うん、なんて言うんだろう、まあ、定職にもついてない人なんで。
あ、そうね、おもころにはいっぱいね、おもころいっぱいいるからね、うん、定職ついてない人が。
定職ない人が連絡途絶え始めたらちょっとそろそろ
そうね、
危険っていうことしかちょっとね、
危険なシグナルが出てるかもしれない
ということでね、ちょっとその安否確認と現状のね、はい、ちょっと最近どうなのっていうことも含めて、うん、今回はゲストをお呼びしました。
はい、
ラム屋敷さんです。
こんにちは。
こんにちは、
ラム屋敷です。
いやーね、ラム屋敷さん、
いやはい、
あんまりね、なんだろう、一応紹介すると、まあ、おもころのね、うん、第6回かな、
うん、
おもころ第6おもころ杯、
おもころ杯ね、
はい、
の第6回で見事ね優秀賞を取って、うん、おもころ入ったライターさんなんですけど、うん、僕の記事とかでもね、結構大事な役で出てもらったりとかしたりして、うん、なんか年末一緒に遊んだりもしましたよね、結構。
そうですね、うん、なんか、うん、たまに休みのさんから LINE が急に入って、
ほうほう、
なんかそのおもころライターさんたちとどこか遊びに行く時と か、
うん、
か声かけてくださることがあるので。
そうそう、
前年末ってどこでしたっけ、う
ん、年末なんか
文化祭、
いや、うちで高田さんとめちゃくちゃ嫌な映画を見て、ラム屋敷さんは帰ったっ
どんだけ嫌な映画だ
ちょっとあんま口にはばかるからあんま言わないけど、めちゃくちゃ嫌な映画を見て、高田さんと僕がじっと見てるけど、ラム屋敷の途中で帰りますって帰った、まあ、ラム屋敷さんといえばね、今シェアハウスに住んでて、
うん、はい、
その生活とかも謎なんで、ちょっとね、いろいろね、掘り葉掘り。
確かにね、ラム屋敷はおもころに入って2年ぐらい、
いや、まだ、
まだ
ちょうど1年
ちょうど1年ぐらいか、
本当に、はい、
ね、それで、
はい、
だってそれおもころ入った時はまだその職についてたんだっけ。
いや、入った時にはもう辞めてて、
もう辞めたのか、辞めてて、辞めてて、入ってそれからは定職に就かず
そうですね。
あと、まだ一個気になってるのは、今その、ね、遠隔で撮っていて、このラジオ Zoom を使ってるんだけど、はいはい、ラム屋敷のなんかそのラム屋敷が映ってるその 画面だけなんかすごいラム屋敷がスローに動いてるように見えるんだよ、なんかぬるぬると。
本当ですか。
ちょっと動いてみてください。あ、本当だ、なんかちょっと
なんか朝ちゃんと巡礼の花の PV みたいな、なんか残像が残るみたいな、う
ん、なんかちょっとゆっくり
です、ね、怖いね、それが
描写数が少ないというか、
FPS
が少ないなんでだろう、わかんないですけど、それはでもね、これは伝わらすぎるから
一番伝わらないと思います。
まあ、じゃあちょっと質問していきましょうかね、うん、まずシェアハウスで今、同じおもころライターの、
はいはい、
野田聖斗さんがと一緒に住んでるじゃないですか。
そうですね、
まあ、他のメンバーもいるんですけど、うん、
はい、
どうですか、仲は。
仲、いや、でも、はい、普通にいいかな、まあ、野田さんかなっていうのも変な話ですけど、うん、まあ、野田さんとはもともと、なんだろう、飲みに行ったりとか、
うん、
結構仲良かったんですし、うん、まあ、そうですね、あと他の2人の方どっちも女性なんですけど、
うん、
まあ、その2方とも、まあ、特になんか揉めたりとかもなく、
お、
じゃあかといってすごい親密になんか、ね、うん、仲がいいってわけでもないんですけど、
まあまあ、でもシェアハウスね、暮らしているとそんぐらいの温度感が一番いいんじゃないですかね。
そうだね、
うん、そうですね。
え、何してるんですか、その今ラム屋敷さんも野田聖斗さんも、
はい、
まあ いわゆる定食にはついてないじゃないですか。
そうですね。
ラム屋敷さんから見ると野田聖三さんって一日何やってるんですか。
ああなるほど。
そんな なるほどって。
そんなに合わない一日。
一日
一応なんか共有のねスペースみたいなとこもあるわけですよ。
そうですね、うん、でもあんま合わないかもしれないですね最近は。
ああまあそれは毎日いるっすもんね、
うん、
なんかちょっとずつみんな自分の部屋にこもり出してきて、
あ、
うん、
最近特に、
うん、
だからどちらかがこう共用の部屋にこう自分の心開きに行かないと合わないんですよ、うん、本当に。
じゃあだんだんみんな心を閉じ始めてきた。
いや離れ離れ、
そういうわけじゃない。そういうわけじゃないんですけどね。
で逆になんかこうラム屋敷のまあなんかこうとある一日というか起きてからなんか寝るまで何してるかみたいなのをちょっと知りたくて、はい、何してんだろうと思って、
うん、
そうですね、うん、いやマジで無なんですよね僕。
何時頃に起きんのまず。
まずまあ結構そうですね、基本午前中には起きなくて、
うん、
起きれなくて、
うん、
昼過ぎとか1時2時ぐらいに起きて、でなんかうだうだしながら、うん、まずあの朝ごはん食べるんですけど、
うん、何を食べて
る朝ごはん。まあミックスナッツを
ミックスナッツ
ボリボリボリボリ食いながらちょっと目を覚まして、
うん、
でそのタイミングでもう昼ご飯のこと考えるんですよ。
すごい
昼過ぎてんのに
、はい、
昼過ぎて起きてミックスナッツ食べてまず昼ご飯のこと考えるんだ。
そうです、
ね、すごいね。
その次のご飯のこと考えて
それだけ食うとむちゃくちゃ食ってる人みたいだけど、ラム屋敷だってむちゃくちゃ食わないしむちゃくちゃ遅いからそうなるんですよねきっと。
そうですね、それで、うん、まあゆっくり食事したりして、
うん、昼ご飯はどうしてんの。
あ昼ご飯は結構テイクアウトとかが多いですね、
最近。何買いったりするの。
最近モスバーガーとか。
こんなこと言うとあれだけど無職でモスバーガー食うなよ。
モスバーガーって高級よ。
いいでしょ。
高級な方よ。
いや無職からすると。でも最近知っちゃったからもう戻れなくなった。
最近初めて食べたの。
はい、最近初めて食べました。
いやめちゃくちゃうまいけど僕もちょっとためらいます。モスバーガーちょっと高いなと。1
個だって300円以上するでしょハンバーガー。
そうまあ ね400円近いやつ結構あります、う
ん、ありますあります。
それでもモスバーガーを食うと。
そうですね、もう、ま、夕飯はやっぱりもうその分なんか外食とかできないんで、
はいはいはいはい、
昼にそのまあ力を使って美味しいもの食べるみたいな、はい、
そうですね、まあ、そのぐらいの感じでやんないともう気持ち的にあれなんで、
うん、まあ確かにね、あんまりこうメリハリのない生活だからね。
いや、そうね、いやそうなんですよ、うん、本当に、
はい、そのモスバーガー食べるの何時ぐらいなの。
モスバーガー食べるのそうですね、まあ、結構前後日によってばらつきあるんですけど、うん、まあうん3時
前後ね、3時前後にそれお昼ご飯なんね。
そうですね、
で それからじゃあなんかまあねお昼も食べてじゃあ力もついたし何かしようみたいな感じになる、
はい、そうですね、うん、でネットフリックス見てますね。
クソカスじゃん。
ネットフリックスでブリーチを、
うん、しかもブリーチかい。
ブリーチ見
ブリーチ今見んなってとっくの通りもう。えブリーチでも何時まで。
ブリーチ、いや時間決まってるんですけど。
ブリーチタイムは何時までって決めてる。
いやまあそうですね6時とかですかね。
結構見た 見るなもう一日終わっちゃうよ大体。
もう夜じゃん。
いやそうなんです
よ、うん、
でそのぐらいでちょっと今日何もしてないなって危機感が出始めて、
うん、
でまあ散歩するんですけど、
うん、
30分1時間ぐらい、
うんうん、
でその散歩の間にやっぱなんかやんないとなって。
確かにね、う
ん、なんか書き物なりノートやったりとか、
う
ん
う
ん、ツイッターなんかつぶやこうかなとか、
うん、
いろいろ考えるんですけど、
うん、
もう帰り道でもう全て忘れて終わってますね毎日。
いや、なんで帰り道が忘れちゃうんですか。
いや、行きはいいんですけど。
まあ、そういうもんですかね。
うん、
なるほどね。
まあ、家帰ってきて、夜ご飯みたいな感じ、はい、
あ、そうですね、夜ご飯
夜ご飯はどうしてんの。
夜ご飯はまあ結構簡単な質素なご飯温めて、
うん、
で元々冷蔵庫に入って梅干しとか納豆とかキムチとかを一緒に食べて終わりって感じですね。
はいはい、まあ質素ですね、
結構簡単に、はい、
でもそっから結構なんかね、昼過ぎに起きるってことは結構遅くまで起きてるじゃない。
あ、そうですね。
ってことはまあ飯食った後からの時間は結構こう長いじゃん。
長いですね、長いです。
そこで何をしてるの。
最近あのスプラトゥーン2やってます。
いや、いいですね、
気持ちがいいですね。
いや、でも無職でスプラトゥーン2やるのが一番気持ちいいかもしれないな。
確かに昼過ぎに起きてモスバーガー食ってネットフリックス見て飯食ってスプラトゥーンやるの一番気持ちいい。
めちゃくちゃいいな。
めちゃくちゃ気持ちいいですね。
いや、最高ですね。
もう破滅を感じてますけど、
ね、まあね、まあ、今は割と、まあ、無職らしいね、無職を、
うん、
まあ満喫してるわけじゃないですか、
うん、
ラムシキさんは、ね、ただまあ、はい、ラムシキさんって一応この、おもころ杯を取る前から実家で暮らしてて、
はいはい、
まあ、無職だったわけじゃないですか。
そうですね、はい、はい、
で今あのこうやってシェアハウスに入っているわけですけど、
はい、
親は何か言ってこないですか、うん、例えばシェアハウス入るときにそもそもなんて説明したかとか現状をね、あ、はい、多分ごまかしてると思うんですよ、
うん、無職なのにね、急に実家出てシェアハウスに住むなんてちょっと親からしたら怖いもんね。大丈夫、収入あるのみたいな思っちゃうもんね、うん、
いや、もうまさに3日前ぐらいに、
え、
あ、ちょっと凱旋車みたいなの来ちゃった。
あ、来てる来てる、
来た来た来た来た
来た来た来た来た、ここカットしないから、ここカットしないです。
すごい、めちゃめちゃ
めちゃめちゃ来るじゃん、
回ってますわ、
うちの周り。あんな狭い住宅街なのに。
え、なんか回収しますみたいなやつ無料で。
いや、なんか町会の、
あ、町会のやつ、
注意喚起的なやつ
ですか、ね、あ、あるね、たまにね、なんかこういう詐欺の電話かかってきてるんで気をつけましょうみたいなやつ。
優しさです。
優しさか。
優しい凱旋車。
じゃあいいけど。柔らか凱旋車。
いや、そうですね。ですみません、親に3日前ぐらいに、
うん、
収入大丈夫なのとか、
あら、
まさに同じこと聞かれて、
うん、
で、なんか基本何も僕親には話さないんですよ、うん、なんか何をしてるかとか。
基本って言われてもまあ
分かる、ね、俺も話してなかった、
まあ、
基本話さない、
まあ、うん、
なんか多分その例えば大心の話とかって多分分かんないっていうのもありますし、
うん、そうね、
そう、それになんかねツイッターとか知られちゃうのも嫌だし、
まあまあまあね、
そうだから基本話さないんですけど、
うん、
だからやっぱりそれのせいもあって心配されて、で、大丈夫？何やってんの今？って聞かれて、
うん、
え、YouTuber？ って聞かれたんです
よ。あ、でもなんかちょっと嗅ぎつけてる感ないですか？
なん
か、
うん、
あ、そうですね、
でもネットで何かをみたいなぐらいは言った。
あ、止まった。ちょっと
ラム屋敷、
ラム屋敷さん、
ラム屋敷が固まってしまった画面
が固まったんですよ。どうしようかちょっと待ちますか。どこまで話しましたっけ。そう、
親にどう説明してる
か。そう、親に話さないよね
って。あ、はい、あ、じゃあ YouTuber、
あ、そう、 YouTuber だ。そうそう、嗅ぎつけてるんじゃないかっていうね。
そうなんですよね。で、 YouTuber って聞かれて、で、いや違うよみたいな話をしてたんですけど、うん、なんかそのもともと家族ぐるみというか親が結構その僕の親友と仲がいいというか、
あ、でもそういうの
たまに
あるよね、そういう、
はい、なんか家族ぐるみじゃないですけど、
はいはいはい、
たまになんか会って最近どうしてるのみたいな、その僕の友達経由で母親にこう話がちょっとだけ行ったりすることもあって、
あ、やだなそいつ
で、いや、でも全然いいんですよ。その彼はその僕 を僕におもころ教えてくれた人なんですよ。
あ、すごい。
彼が。
あ、すごい。
あ、なるほどね。
で、おもころ杯とか応募してみればみたいな、その最初に教えてくれた人で、うん、でその彼がなんかその、なぜか僕の母親にそのね、ブログ、なんて言ったかな、どこまで行ったか分かんないですけど、
うん、
多分おもころとは言わずに、まあ、ちょっとそのなんかそういうブログみたいなところで、
うん、
なんか応募して。
うん、
結構やってるみたいですよみたいな、
なるほどね、まあ、ちょっと
話を、
うん、ぼかしながら、
うん、
そうですね、母親伝いで伝わってて、
うん、
でなんか知れないけど母親にの脳内ではそれがもう YouTuber になって、う
ん、ああ、まあ分かんないからね、ブログもね、うん、YouTube もね、
は
い、
確かにネットでなんか活動しててわけわかんないことっつったらまあまあ YouTuber、
まあね、うん、
まあそうですね、うん、大きな括りでそういう風に捉えてるのかもしれないですね、
うん、
え、じゃあでも実際問題その収入大丈夫って聞かれて、はい、YouTuber って聞かれてどうしたんですか。
いや、まあなんとかって答えました、
ね、なんとか、あ、収入はなんとかなってる。
そうっす、
あ、なるほど、
そこはちょっと意地張っちゃって、うん、
まあでもね、
わかる、
わかる、だって僕未だに親に伝えてないですもん。
え、
あのおもころってことも伝えないですし、就職先のこととかも一切伝えないです、
うん、ああ、もう、え、でも、まあ、就職したってことは、
はい、伝えました、
伝えてる、うん、
はい、ただ、うん、親がなんかどこかどこに就職したなんて会社って聞かれたら、
うん、
もうエッスみたいな苦笑い
です、ね、
そう、苦笑いでずっとまあまあまあ、まあ、悪いことしてないから、うんって言ってずっとごまかして今でもですね。
ああ、それが一番いいですよね。
いやでも実際問題嫌だし、うん、
確かにね。でも俺はなんか、まあ俺も最初入就職するときは最初はぼかしてて、
うん、
なんかまあそのなんかネットとかで書いてて、なんかその会社がなんか拾ってくれてミニぐらいの説明しかしてなくて、
うん、
でも何回も聞いてくるから、まあもう言うかと思って言ったのよね、
うん、お、まあ、あのこういう会社だよって、
そう、うん、バーグハンバーグバーグですっていう会社ですよって、
うん、
言ったら、まあ親父はそこそこそのインターネットとかできる、
うん、
昔からパソコンもいじってた方だから、まあ、調べたらしくて、うん、バーグハンバーグバーグを、
うんうんうん、
それでなんかおおおおみたいな
どういうリアクションなんですか。
おみたいなこと言われたこと
どっちなんですか。
どっち、
なんかでっかいマンモスの肉食べながら、
おなんでなんで対抗しちゃったじゃん。まあまあでも納得は、まあ、
なんかそれがはん、うん、でもなんか変にね、こうそこで細かく言われるから、なんかまあいい反応だったなというか、こっちも助かるような反応で、はいはいはい、まあまあまあみたいな感じにしてくれて、
こうい
う感じ、
ね、うん、まあまあわけわかんない会社ではあるけどね、一応なんかネットのこういう、うん、なんかちょっと面白げな、
まあね、
会社に入ったんだなぐらいの、
まあ、しっかりとはしてるよってことだけは伝えて、
はいはいはい、なるほどね、うん、じゃあまあ親は一応そこまでね、ラミヤシさんの親はそこまで深く追求する感じのね、まあ、息子がそう言ってんだったらまあまあまあみたいな感じなんですかね、うんうん、まあ、
はい、
そう、ラミヤシさん一応あれじゃないですか、一応ライターとしてやってて、
はい、
モコロにももちろん書いてもらってて、他のあのメディアとか寄稿先にもちょいちょい書いてるじゃないですか。
そうですね、まあ、はい、そんなに多くはないですけど、うん、
それも結構もうこれからバンバン書いていこうみたいな感じなんですか。
あー、まあ気持ち的には書きたいんですけど、ただいかんせん今多分その生活リズムが終わってたりとか、
うん、
ちょっと今人生で一番終わってる時期なんですよね、僕。
すごいね。
すごい。でも自分で分かるんだ、やっぱそれは。いや、
分かります。うん、もう最悪だな
って。どっちかって言ったら割と几帳面というか、あれですもんね。なんかあんま崩しそうにない感じの人ですもんね。
そうね、なんかしっかりと朝も起きて、なんか活動してんのかなとは思ってたけど。
うん。
いやいやいや。ちょっと前までは、なるべくそうしようとしてたんですけど。うん、で、なんかそうなると、なんかちょっとずつもう、なんか全てやる気が、なくなってきちゃって、
うん、
なんか別にとか言い方
いや分かる分かる分かる、
なんだろう、なんかその基本締め切りに なんか間に合わせることができるのかってすごい不安になっちゃうんです
よ、
ね、何かこう仕事いただいたとしても、
わかるっす。
例えば1週間って言われてもその今もう生活リズム終わってて、
うん、
でなんかもうついついネットフリックス見ちゃうみたいな状況でその重要な外部の仕事をいただいたりすると、
うん、
果たして間に合うのかなみたいな、
あ失敗しちゃったらどうしようみたいな、ね、怖くなって
きて、はい、
めちゃくちゃ、
そうするとなんか全てが億劫になっちゃうんですよね、
うん、
自分からこう積極的に仕事取りに行くみたいな、それがなんか全くできなくなったというか、
はいはいはいはい、わかる、その
なくなっちゃった、
ね、仕事は欲しいけど実際問題みたいなね、
そうなんですよ、
いやめっちゃわかるっすわ、僕だって未だにやばいって思いますね、
え
未だに僕もねちょいちょいその、記事書くんですけども、これの、うん、それはその自分のやつじゃなくてそのまあこ う,、はい、こういうことはあんまり言わない方がいいかあまあでもねちょっとまああんま具体的にはないけど、まあね記事任されて書くときに、あこれもう1週間ぐらい猶予が与えられてんのに、うん、ほんとギリギリになんないとできないんですよね。でなんだったら毎回毎回ちょっとずつギリギリさがすごくなってきて、なんかちょっとずつ
2日前で行けたからじゃあ1日前もまだ行けるなみたいな、
どんどんタイムが、
ね、チキンレースみたいになってくる、
削られてくんですよで本当すごくてもう瞬間の集中力だけがすごくなってきて、
あすごいわかります、 まさしくそれですね。僕
本当はもっと猶予を持って何回もねあれした方が、遂行しながら書いた方がいいんですけど、
いや絶対そうですよね。
ただねわかるわ、どうしようもないんですよ ね、このだるさって、あの自分のせいじゃないんですよ、やっぱりこのもうメンタルの仕組みとして自分の中にだるさが発生するんで、それってもうしょうがないんですよ、うん、雨が降るみたいな感じで自分ではどうしようもない現象としてだるさが襲ってくるんで、ねえラム屋敷さん、マンスンさん結構くたびれて顔してますけど、
いやいや
いつまで食べるん
だ、そうだなっていうい
やめちゃめちゃわかりますけどね、
いやこうやってっ締め切り守れない人とわかるわってずっと酒飲みたい
いや締め切り守るんですけど基本は、あれ でもそうだな、でもなんかきっちり何月何日って決まってるものだとエンジンがかかって多分そこまでに間に合わせる、
うん、なんとなくまあ下旬までにお願いとかだともうダメ、
そうですね、うん、きっちり決まってないと、だからその例えば野田聖斗さんと今ラジオやってるんですけど、はい、うん、それとかもう絶対土曜日の夜出さないといけないっていうのが、もう締め切りが完全に決まってて、
うん、
即時アップロードっていうのが決まってるから、うん、かなりそこはもう強制的にやるようになったりしてるんですけど、
なるほどね、
やっぱそれ以外締め切りとかないとちょっと
でも締め切りのない外部記事なんてあります？大体この日までって決まってるもんですけどね
いやそうですね、だから基本何もしてないかもしれないです
ね、あらでもね、そのまあこの話をするのもあれだけど、おもころのね特集記事締め切りをすごい破ってるものがあって、今ラム屋敷には、
いやいやそれはねやっぱり、ああラム屋敷いなくなっちゃった
ちょっと表情見せなくしちゃった、
ちょっと上半身だけ、
いや俺だってこの話はねしたくないよ本当は、
いや僕その話触れずに今本当に多分ねラム屋敷さんのね多分あのチャットワークとかね返信がこうパッて返ってこないのね、チャットワーク開くのがむちゃくちゃ怖くなって
ると思うんですよ、うん、いや、わかんない、怖いのね通知あるとね、そういう時ってね、
はい、もうチャットワーク怖いですね、
それもねも分かる、僕も、
う
ん、
もう
ね締め切り月曜日ってなってるのに、本当はじゃあ間に合わなかったらすいません間に合わないんでちょっと伸ばしてくださいって言えばいいんですけど、
うん、
も
う
怖くなってもう携帯部屋に置いて僕街に飛び出してました、ね、普通に僕無職だったんですよ東京出てきて、もうずっとめちゃくちゃ嫌で、
うん、
チャットワーク見るのがあの赤い丸がずっとアイコンとかについてるのが怖すぎて、
あのチャットワークなんかまだその LINE とかと違って既読とかはないじゃん、
そうそうい
つ見られたか分かんない、
分かんないです、
ね、でもなんかその見たことによってさ通知は消えるじゃん、
消えますね、
それによってそのすぐ返信しなかったことによって自分がその通知が来たことを忘れてまた伸ばしちゃうのも怖いのよ、うん、俺なんか、
ああなるほどね、確かに
だからより見れなくなっちゃうみたいなあるかも。
わかりますね。
しっかりとそのなんつうのかね、その心が安定した時に見ようっていう
通知は。ああ、わかりますわかります。
いや僕も本当冗談だけどなんかちょっと勇気づけられる映画みたいの見てからちょっとします。感動作みたいなのってから。
結構時間いりますよね。
いや本当にね、未だに結構嫌なのって全然開けないんですよ。僕土日ずっとそのことを考えながらずっとわーって思いながらゴロゴロしたりしてて、そんなことしちゃいけない。
わかりますね。
まあでもじゃあ話を本題に戻しましょうか。まあ、スンさんが切り込んだおもころの記事大丈夫ですか問題。
そうね、今2本あるんだよね。
あれ2本ありましたっけ。
え、
あれなんか結局1個はなんか撮影したけど、あの筆が乗らずに断念して、でもう1個は、撮影もして、まあ、記事もある程度も書いたけど、そっからもう一切ちょっと動きがなくなっちゃった、
まあ、細かいねあれが、うんうん、まあ、内容についてはちょっと言えないですけど、
うん、
まあでも
そうですね、
いいんじゃないかな。
まあでもね、締め切りがあった方がというか、
確かに
もう一回しっかり決めようかな、確かに何日までっていう。
締め切りがあった方がって言われた
らね、自分で言ってたからね。
いや
そ
う
そ
う、あんまり強制はしたくないけど、
ね、まあもちろん ね、
ただラム屋敷さんが多分締め切りがあった方がいいって言うなら、
うん、いやあくまで好きなことをね、まあ、好きに書いてもらうためのメディアなんでね、確かに強制はしませんが、
はい、急にブリーチの記事になってたら笑っちゃうな
それでもいいよ全然
いいんですか、うん、
ブリーチ愛を語る記事でもいいよ。
いやでもよくない、
毎日1ヶ月モスバーガーを食べて気づいたことって記事
つまんなそうスーパーサイズモスバーガーつまんなそうい
やばいんですよね今。
やばいね、ちょっとね不安だね。このままこれがもうずっと続いちゃうと結構もうドツボにはまってきて、うん、何もこうできないような状態になるのが一番怖いからね。
まあでも結局みんななんとかなるから、今のうちに無職っていう気持ちよさを謳歌しとくっていうのを僕はいいと思うな。
うん、
うん、いやそうですよね。てかそれしかない気がして
貴重な時間だよ、何もしなくていい時間があるっていうの。
でもこれをでも自覚するとダメなのかな。今は人生のボーナスタイムだから、うん、もうむちゃくちゃな生活でもいいやって思いながらすると良くないかな。結果的にそうなのはいいかもしれないけど、う
ん、常にやばいって気持ちはね持ってた方が、
まあでもやばくはないでしょ、大丈夫大丈夫、うん、ただおもころの記事はよし、じゃあ締め切りを設定しよう、
決めようい
や頑張ろう。
よし、じゃあこの辺かな、
うん、
じゃあラム屋敷さん最後に、
はい、
何か一言もらっていいですか。
そんな感じです
か。わかんない、締め方、締め方わかんなくなっちゃった。
視聴者の皆さんに一言いいです
か。そう、これからのなんかね、
視聴者、
今後ツイッターも定期的に書いた方がいいと。
いや、野田聖斗さんに結構言われるようになりました、最近。
あ、もっとツイッターやれと。
ツイッターやりましょう。
まあ確かにね、聖斗さんはもう結構独自のね、
なんか身につけてきたよね、自分のキャラクターを、
う
ん、
そうですね。
ラム屋敷の花もやった方がいいんじゃない、
う
ん、
確かに
水をあげて
花
枯れるパターンもあるし。
いやいやいや、
野田聖斗さんと全く同じやつをすぐやるっていうのはどうする
。あそうしようかな。
面白い、
全くトレースし続けたら面白いかもしれない。
まあでも何かしらしたいですね。
まあまあ、いや分かる、何かしら
何かしらしないとちょっとやばい、
まあ、ちょっとねコロナとかもぼちぼち良くなってきたんで、うん、またなんかね記事とかにも出てもらいたいですし、
そうね、なんか遊びに行こう。
そうですね、
はい。
意外と選手
え、
じゃあこんな感じ、こんな感じですかね、
はい、
じゃあ今週ゲストに来ていただいたのはおもころライターのラム屋敷さんでした。さよなら、
はい、ありがとうございました。さよなら。